お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは裁き、モーセの取りなし、イスラエルの旅は続く、そして幕屋が宿営の外に設置される。今日の聖書の箇所は出エジプト記32章15節から35節と33章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記32章の学びを続けていますが、出エジプト記32章15節から18節。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の作であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。イスラエルの子らは、この時この世の春を過ごしていました。彼らは自分たちの金の格子を礼拝し、罪の中に生きていました。19節から21節。宿営に近づいて、格子と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った格子を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。さて、アロンの言い訳を聞いてください。もしこれほど深刻な問題だったのでなければ、彼の話はユーモラスでさえあります。22節から23節。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立って行く神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。言い換えればアロンはこのようなことが起こったことをモーセのせいにしているのです。イスラエルの子らはモーセが自分たちを見捨てたと思ったので、金の格子を頼みにそちらの方に向いたのです。さらにアロンは続けます。24節。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この格子が出てきたのです。アロンの言っていることには笑わずにはいられません。おそらくこの時モーセは疑い深く、皮肉たっぷりに次のように言ったかもしれません。アロン兄さん、あなたが火に金を流し込んだら、その後火の中から金の格子が歩いて出てきたと言うんですか？数節前を見れば明らかにアロンが道具を使って格子を作ったと書かれています。アロンはこのようにしてモーセにとんでもない嘘をついているのです。この事件が元になって英語の表現には Holy Cow という表現がありますが、これは文字通りにですね、聖なる牛という意味なんですけれども、これまあびっくりした、 というような英語の慣用句にもなっています。火の中から金の格子が出てきたことが驚くべきことなのか、それともアロンの言い訳があまりにも馬鹿げているので、このような意味になったんでしょうか。25節。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。ヌーディスト、乱れたセックス、麻薬などは今に始まったことではありません。すでにこの当時、神様に逆らう人間の間で行われていた不道徳でした。モーセはこのイスラエルの不道徳が周りの敵に隙を与えて、イスラエルが民族として窮地に立たされることになるということを見通します。モーセはイスラエルの不信仰に非常に怒ります。しかしそれでも彼はなおイスラエルの人々のために神様に熱心に取りなしの祈りを捧げ、ついには神様の御手を動かします。まずモーセがこのイスラエルの偶像礼拝に伴うあらゆる不道徳の罪の真っ只中に介入して大々的な手術をします。もし私たちの体の中に癌があったのなら、まずそこにメスを入れてそれを切り取らなければなりません。罪は体全体を蝕む癌のようなもので、神様はこの場合、有罪の者たちを殺してしまうという大々的な手術を使われます。26節から27節。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところに、と言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神、主はこうおせられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。この裁きは深刻で大々的です。とんでもない罪が起こりましたから、このように極度の裁きが実行されなければなりませんでした。リベラル主義が教会に忍び込んでいるのに、私たちは調べもせずに、それが教会の中にいることを許しています。ミニストリーのための諮問を受けるために教会の査問会の前に立った時のことをマギー博士は次のように述べています。まあこれは牧師になるための試験みたいなものですね。リベラルな神学校から来た若者も同じ時に諮問を受けることになっていました。彼ほど神学も聖書もほとんど知らず、知っていることは全部ごちゃごちゃになっている人を私は他に見たことがありませんでした。彼には知識がほとんどなく、信仰に至っては全くないことは明らかでした。彼は信仰の偉大な教理さえも全く説明することができませんでした。事実、一人の人がとても忍耐深く彼にこう言いました。まあ、信じていないのならば、自分が何を信じていないのだか、最低知っておかないといけませんね。彼は分かっていませんでした。その後、この若者の父親を知っている老年の男性がこう言いました。この子の父親は素晴らしい説教者でしたよ。彼は健全な信仰を持っていましたから、いつかはこの子も譲歩してまともになることでしょう。満場一致ではありませんでしたが、審議会は彼を受け入れました。何も信じていないかのような人物と一緒に私が受け入れられたのは、とてもがっかりしました。この審議会のやり方は、モーセだったら全く違ったことでしょう。モーセは剣を抜いて彼を殺すようなことはしなかったでしょうが、この人を説教者として受け入れることはしなかったでしょう。モーセなら彼に聖書を渡して聖書学校に行くように、聖書を少しは学んでそれから戻ってくるようにと言ったことでしょう。そうすればもう一度諮問をしてミニストリーに適当かを判断することができたでしょう。他の教会の審議会でも同じような行動が取られているために、リベラル主義が 教会に入ってきて教会を乗っ取っているのです。罪と妥協することはできません。誰かが妥協は不道徳だと言いましたが、特に教会では不道徳です。モーセは妥協を受け入れませんでした。彼は神様に従って大々的な手術を行ったのですとマギー博士は述べています。28節、レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。有罪の者たちは殺され、そのことでキャンプはかなり清められました。多くの人がこれは残酷すぎるという傾向にあります。どうでしょうか。次のような見方をしてみてください。今癌を切り取って民族を救うのと、癌をそのままにして民族が滅びるのと、どちらが良いでしょうか。キャンプの中で有罪ではなかった男性、女性、子供たちのことを考えてください。もしイスラエルを偶像礼拝に導いた人々が生きていたら、民族全体が約束の地には絶対に入れなかったのです。もちろんたくさんの場所の教会でも同じことが起こっています。教会が次々に重要さと影響力とを失って役立たずになっています。なぜなら教会がリベラル主義を忍び込むに任せてしまったからです。私たちは弱腰で感傷的で無邪気です。時には私たちの悪の取り扱い方は愚かでさえありますとマギー博士は厳しく述べています。30節、翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。贖いは罪を覆います。イエス・キリストが地上に来られて十字架で死なれる前は罪はそのように取り扱われていました。十字架の後罪は取り除かれました。今モーセはイスラエルの子らを約束の地へ連れて行かなければならない四つ目の理由を述べています。31節、そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。モーセの祈りは告白です。もしあなたが神様と正しい交わりを持ち続けたいなら、罪について神様に同意しなければなりません。そして罪は罪として神様に告白しなければならないのです。あなたが誰であろうと、またどんな地位にあろうと、それは関係ありません。彼らは神様に特別に選ばれた民、イスラエルの子らでしたが、それでもモーセは、私たちは罪を犯しましたと告白の祈りをしているのです。イスラエルはとんでもない罪を犯し、金の神々を作りました。モーセは神様の前に罪を逐一説明しました。そして私たちが神様に自分の罪を告白するとき、私たちも逐一それを説明しなければなりません。つまり神様にそれが何であるかを正確にお話しするのです。32節、今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。モーセはここで、私は人々と同じ立場を取ります、私は彼らと同一になりますから、もしもあなたが彼らを消し去られるおつもりなら、私も一緒に消し去ってくださいと祈っているのです。少し前で神様がモーセに、モーセから民族を起こすことでアブラハム、イサク、ヤコブとの約束を果たせると言われたことを思い出してください。しかしモーセはここで言います。私と民とは一つです。もし彼らを約束の地に入れないおつもりなら、 私も彼らと一緒に消し去ってください。このような祈りによって私たちは神様の御手を動かすことができるのです。33節。すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。神様は一人ずつ個人的に罪を取り扱われます。34節から35節。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。こうして主は民を打たれた。アロンが作った格子を彼らが礼拝したからである。神様はあくまでも罪は裁かれますが、それでも民を約束の地に連れて行きます。孔子の偶像礼拝で罪を犯さなかった人々を、神様の御使いが導かれます。旧約聖書の主の御使いは、人間になられる前のキリストの目に見える御臨在です。モーセの取りなしのゆえに、神様は、ご自分の民を見捨てられませんでした。取りなしの祈りがどれほど大切なものであるか、このことによって私たちは十分心に留めなければなりませんと、マギー博士は述べています。さて、いよいよ33章に入りますが、出エジプト記33章1節から2節。主はモーセに仰せられた。あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えると言った地に、ここから登って行け。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、神様は約束の地に入るためにイスラエルを整えられます。民数記では彼らが荒野の行進を再開するのを見ます。3節から4節。乳と蜜の流れる地にあなた方を行かせよう。私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから。私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから。民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった。これらの飾り物はすでに見たように異教のものでした。例えば彼らの耳輪は、彼らがまだエジプトの神々を礼拝していたという事実を物語っていました。耳輪はその印でした。十字架のイヤリングのようなものですが、十字架のイヤリングはクリスチャンの印としては今日ほとんどその意味を失っていると思いますと、マギー博士は述べています。五節。主はモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ。ひとときでもあなた方のうちにあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい。そうすれば私はあなた方をどうするかを考えよう。神様は三度イスラエルをうなじの怖い民と呼んでおられます。神様は彼らが優れた人々だからというので彼らをあがなったのではないということを彼らに繰り返しはっきりとさせておられます。神様は彼らが異教徒であるという印を取り除いて神様のために証言するように求められます。個人的に私はこのことのゆえに 初代教会では水のバプテスマがとても大切だったのではないかと信じています。バプテスマはその人が古いものを離れ新しいもののために証言するという証拠でした。今日もそのようであるべきですとマギー博士は述べています。6節。それでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を取り外していた。7節。モーセはいつも天幕を取り自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼りそしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。幕屋が建造され、モーセは宿営の外にそれを建てていました。この時点では幕屋はただの会見の天幕でした。おそらくただの天幕か、もしくは後に幕屋を囲むようになる外の塀だけだったと思われます。8節から9節。モーセがこの天幕に出ていくときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。モーセはここで神様を直にその目で見たのではないかという疑問が湧きます。しかしヨハネの福音書1章18節には次のように書かれています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。またヨハネの福音書14章9節にはイエス・キリストを見た者は父なる神様を見たのだということが明らかにされています。ヨハネ14章9節。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？主イエス・キリストは人間の肉を持った神様の現れです。旧約聖書での主の名前の一つは主の御使いです。ですから、モーセと語ったのはこの主の御使いでしたとマギー博士は述べています。11節の A、主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。友達同士が顔と顔とを合わせて語るように神様はモーセと語られました。それでもモーセは神様を見ることはなかったのです。11節 B、モーセが宿営に帰ると彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。またここでヨシュアの名前が出てきます。神様はモーセの後継ぎとしてヨシュアを準備しておられます。この時には誰もそんなことは疑いもしなかったと思いますが、ヨシュア記を見ると彼はおそらく最もモーセの後継ぎとしては似つかわしくない人物だったことがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は裁き、モーセの取りなし、イスラエルの旅は続く、そして幕屋が宿営の外に設置されるというテーマで、出エジプト記32章15節から35節と33章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記33章12節から23節と34章1節から26節、モーセの祈りと主の答え、立法の石の板が新しくされる、そしてモーセの任務の更新というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。